ラジオラビートで CM を流してみませんか。お得な価格でお得なサービス、あなたの街のラジオ局ラジオラビートがあなたを、あなたのお店を、あなたのグループを応援します。0565-32局の8855まで今すぐお電話を。
ピンクカルカル、パーソナリティのカルカヤサトシです。 78.6 メガヘルツラジオラビート。
はい、どうも。お、全世界の皆様こんばんは、カルカヤサトシです。 FM トヨタラジオラビート、毎週土曜日夜11時のピンクカルカル番外編です。もうすぐ夜の12時になりますけども、番外編は12時の番組終了後も引き続き収録して後日ポッドキャスト配信されます。この番組では皆様からのメッセージを募集しております。下ネタ、ふつおた、コーナーへのメッセージなど、メールの宛先は 786@lovat.co.jp までお願いいたします。今日オープニングでなんか募集したよね。なんか SM 女王を募集したような気がするんだけど、なぜその募集をしたのかよく忘れたんだけどさSM 女王の、僕をいじめてくれる SM 女王の人メールくださいみたいな感じだったと思うけどね、何についてだったか忘れたんで、やっぱいいですっていう感じなんですけどもねSM といえばさ、SM といえばじゃないな、先週か、ワンダーフェスティバルっていうね、幕張メッセで行われたフィギュアのイベント行ってきたんですけどね、行ってきたっていうか、友達が原型師なんで、で、出店するんでね、僕は販売の手伝い、お手伝いさんにね、毎回行ってるんですけどもね。で、まあ今回も行ってきて、まあ僕はあんまコスプレの人とか興味ないんだけどさ、まあエロい格好も多くてね、フィギュアのイベントなんで基本的にはこうフィギュアだらけなんだけど、なんか一角でね、コスプレイヤーが撮影会みたいなのもやってて、でコスプレイヤーも多いんですね。で、終盤になってくるとコスプレイヤーはもうその撮影場所から離れて、フィギュアを見て回ったりっていうことが多くてね、で後半になってくるとこうコスプレイヤーがいっぱいいるわけですけども、まあエロい格好が多いなっていう話をしたいわけじゃなくて、でワンダーフェスティバルの話をしたいわけでもなくて、その帰りにね、まあ車で行くんで、まあ友達ともね、エロい話とかにも、まあ男同士だからさ、なることもあるじゃないですか。で、まあ、どういう風俗がいいかなっていうさ、風俗行くわけじゃないよ。行くわけじゃないんだけど、どういう風俗がいいかなっていう話になってさ、で、まあいろいろね、昔は行って、たなっていう話とかさ、どこどこが良かったとか、今までで一番良かった風俗は何だったかみたいなことを話したりしてたんだけど、で、その話も一通りして、で、今後はどういう風俗、まあ行く行かない、まあ行かないんだろうけどさ、どういう風俗が望ましいだろうかみたいな話しててさ、どういうところに行きたいかっていうね話をしてて、でもう二人ともおっさんだからさ、なんかもう一通りはなんとなくこうね、行ったことがある感じになっちゃってて、でもSM を行ったことないんだよね。で SM とか良くないみたいな話、全然今まで興味なかったし、まあ今も興味あるかどうかがよく分かんないんだけど、なんか新しい発見があるじゃない、 あるかもしれないじゃないですか。でそういう店行ってみたいなっていうこと言ってて、でどういう感じがいいかっていうのを話しててね、であんまり痛いの怖いじゃないですか。まあそれがまた燃えるのかもしれないけど、怖いかもしれないなっていうことを言ってて、でまあせっかくだからこう2人で行ってね、ね、で2人ともこう椅子に縛り、向かい合わせで椅子に縛り付けられて、全裸でね、で女王様が あら、あんたこんな風になってんの？とか言って、もっとしてほしいって大声で言いなさいって言って、その友達の目の前でやらされたら、もうすごい恥ずかしいし、声も出したくないけど声出せって怒られるし、いいだろうねっていう話をしててさで友達はやだやだよそんなのっていうことをね、うん、恥ずかしいからやだっていうことでね、で言ってたんだけど、でも友達、あ、だったら後ろ向き、お互い椅子に座った状態で縛られてね、後ろ向き同士で背中合わせで座らされて、ほら向こうのあの子はもうあんなん声出してるわよとか言って怒られて、で、あんたこんな風になってるじゃないっていうね、相手側のこと見えない、自分からは見えない場所のことを言われてて、うん、で興奮するんじゃないかっていうくだらない話とかしてましたけどもね、皆さんはどんな風俗を求めますかね。さあ、カルカヤサトシがお届けしておりますピンクカルカルですけども、最近なんかあったかな。さっき番組後半では、カナブーンのベースの人がね、清水文香さんとの不倫を謝罪したっていうことを話したりねしましたけども、うん、まあ謝罪しなくていいんじゃないかなっていうのはあるけど、まあね、ベッキーさんの時のこととかもあるから、まあね、謝罪するしかないのかもしれないですけども、あとなんか最近あったっけ、メガネ屋で万引きした男の顔が張り出されていましたけども、最近多いよね、うん、お店が、まあ以前からあるんだろうな、なんか最近より取り上げられるような気がするけど、僕近くの薬局とかでも見たことあるし、今までも何回かある、この、防犯カメラの、うん、顔が映ったやつね、うん、万引き犯ですって言って張り出されているっていうのは、でもあんまよろしくないらしいね、うん、まあでも犯罪する方が悪いとは思うんだけどさ、うん、でもその、うん、プライバシーの侵害的な、うん、ことで、プライバシーもなんもないけどな、うん、で張り出すのはあんま良くないんじゃないかっていうことで最近話題になったりするけどね。だからあんま見かけなくなるだろうね、今まで多かったけどさ、うん、ちょくちょく見たような気がするな、薬局でも、うん、つい最近でも薬局に貼ってあったのを覚えてますけどね、うん、思いっきりこの男が万引きの常習犯ですみたいなことが書かれててね、うん、でメガネ販売店メガネ王っていうね、メガネ販売店で相川翔さんのブランドのメガネ、サムライショーかっこいいな、サムライショーがね、7本、21万円相当が盗まれて、で店がホームページで防犯カメラ画像を載っけて、犯人を公開捜査していたんですけども、警視庁が2月13日に、別の店で、メガネを盗んだとして逮捕した20代の男とそっくりだということが分かった。まあでもそっくりだし、別の店のでメガネを盗んだってことだから同じメガネだし、まあこの人じゃないの多分。警視庁によると男は住所不定の無職で、6日に、これどこの北区だろう、北区のメガネ販売店からメガネフレーム3点を、うん、万引きした、56万円相当、これまた高いね、メガネフレーム3点で56万円相当、一個一個はすごい高いじゃん、うん、2点は2本で5000円で1点が55万5000円かもしれないけどね、そんなことも書いてないけど、3点で56万円相当、男は容疑を認め、金に困ってやった、他にも同じようなことをやったと供述している。まあでもこの男だろうな、うん、で最近防犯カメラのさ公開すること多いけど、コンビニでもあったよね、 どこだったか忘れたけど、コンビニで万引き犯ですって言って、貼り出されていたのはどうなのかっていう、まあ店からしたら、ねえこの野郎って感じで、まあ貼り出すわけですけども、でマクドナルドでもあったよね、最近、客の男が2月18日の夜10時半ごろ、レジに並んでビッグマックを注文したと、で店員はセットにしますか単品にしますかって聞いたんですね。すると男は急に怒り出し、単品ってなんだ単品は単品でしょ、単品ってなんだと店員を怒鳴りつけ、店員と口論になったと、そうすると今度店長も出てきて、仲裁しようとしたけど、男の怒りはさらにエスカレート、バカにしているのかと大きな声で店員らに罵声を浴びせたと、で店員がお帰りいただけますかと言って、後ろに並んでいた他のお客さんに商品を渡そうとしたら、男はいきなりその渡そうとこう手を伸ばした店員の手を払いのけるように右手ではたいたと、で 外で待っていると言って男は店の外に出たと。で今度店側が警備会社に通報して、警備会社が警察に通報して、この時の話では、まあ男は酒に酔っていたらしいってことなんですけどね。で警察が駆けつけた時にはもう男が立ち去った後だったということで、で店員には怪我はなかったと、で店はその後防犯カメラに映った男の写真2枚をポスターにして店内や入り口のガラスに貼り出した、犯罪者探ししていますと赤字でタイトルが付けられていたと、この時は、警察にはまだ被害届を出していなかったけど、まあ店側は2月18日夜に店舗内で従業員への暴言暴行で被害届を出しています、下の写真に、の人物に心当たりがある方店舗までご連絡いただけますと助かりますって書いてた、まだ被害届出してないけど、まあ、出していますっていうことを書いたっていうことですね。で、日本マクドナルドに2月21日の朝になってから外部から、男のポスターについて指摘が入ったと、でマクドナルド側では行き過ぎた表現があると判断して、店に撤去するように本部から指導、その後店側が撤去するとともに、その日のうちに暴行罪で被害届も出したっていうことですけども、ね、まあこの男はどうなったか知らないけど、まあ本当に酒に酔ってたんだろうね、だから酒に酔ってたってことを考えると、まあ、ちょっとやりすぎか、やりすぎだけど、まあ腹立つよ、もちろん。お前酒飲むなって感じ、だろうしさ、そんな酒癖悪いなら、もう腹立ってしょうがないだろうね。だからまあ店の気持ちもわかるし、ただその酔っ払いに対してでね、そんな顔出して、張り出すっていうのもこれに関しては、まあね、難しいね、まあ警察に届けを出して警察に任せる、まあ頼りあるかないか知らないけど、まあそうするのが良かったのかもしれないですね。最近多いね本当に張り出し関係、まあでも本当に犯人ならさてもいいような気がするけどな、だって悪いことしてんだもんね、ねえこれでさ何にもなく生活しているっていうのはねえあんまりよろしくないよね、であとはまあ今日言っとかないと古くなることは何かあるかな、中国で空中で火炎放射するドローンが記事になっていたんですけどもね、高圧電線上の方にね、電線が走ってたりするじゃないですか。でそこに、ビニール袋とかねこう風で飛ばされて引っかかったりするわけですね。でまあ人がそういうところを登って、危険な作業をするのに代わってドローンがね、あのヘリコプターみたいなやつね、ドローンがドローンに火炎放射器をくっつけて、で、その電線だから燃えないんだよね、何でできてるか知らないけど鉄みたいなやつ、鉄じゃないけど、電線だからね、で燃えないから、そう バーって火を吹きかければビニール袋とかだけ燃えて電線は燃えないっていうことでね、そういうもうすごい力技だよね。これでもさ危ないよね。危ないしもうほぼこんなん武器だよね。昔映画とかでもいろいろあったけどさ、そのロボットが攻めてくるみたいなこととかさ、こういうドローンみたいなヘリコプターみたいな小型のやつが後ろからついてきて、何かしてくるとかね、いろいろあったけど、もう本当にとうとうここまで来たね。だってロボットがこう火を吹くわけですよ。で、まあ人間はどっかから操作しているわけだけどさ、これでセンサーつけてさ、自動追尾とかさ、ね、人を見つけたら、火を吹くとかさ、ミサイルを発射するとかなったらもうすごい怖くない？なんかもっといいね、平和的なさ、まあこれはそのね、戦争的なことではないけど、ただビニールを燃やしたってことなんだけどさ、もっとなんかハッピーになる使い方ないのかな。ドローンが手こきしてくれるとかさ、それハッピーじゃないね。まあなんかね、いろいろ考えていかないとね。まあもちろんそういうバカバカしいこととかね、いろいろ考えてる人もいると思うんだよ。だから、まああんまりそのね、危ない方に行かないでほしいね、とは思いますけどもね、平和的なピンクカルカルですね。というわけで今日はこんなところかな。カルカヤサトシでした。